恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。本当に素敵なお二人の証と賛美で心がすごく喜びと平安でいっぱいにさせられているんですが、今日も続けてローマ人の手紙の8章の28節のシリーズ、このところに取り掛かってから最初4回って言いましたけども、どうやらもっと延期されるようで6回ぐらいに分けてここを学ぼうと今しています。もう一回皆さん声を揃えて一緒に読んでみましょう。ぜひこのシリーズの間に暗記していただきたい素晴らしい御言葉です。はい。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。今日は特にこの御言葉の中の神がすべてのことを働かせて益としてくださるのすべてに注目をしたいと思います。神様がすべてと言われる場合、すべてなんです。人生に起こることのいくつかではなくして、例外なくすべて。聖書の中によくすべてっていう表現が出てきます。例えば、マタイ11章の28節の有名な招きの言葉。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。この場合のすべても、例外なくすべての人に対するイエス様の招きなわけです。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。この場合もすべてのことについて感謝しなさい。例外なく、どんなことについても感謝しなさいというわけです。すべてのことを働かせて益としてくださる。それが病気であれ、愛する人との死別であれ、人間関係のもつれであれ、失望であれ、落胆であれ、苛立ちであれ、子供の問題、経済上の問題であれ、どんなことにおいても、しかしそれは働いて益となる。私たちはどうしてもそのような渦の中にいますと、到底これが益となると思わない。これは私にとって、益どころか逆、これはなくなればいいと思えるようなことであっても、パウロは、いいえ、それも、神様の御手の中にあって、摂理の中にあって、益と働くのだ、というのです。有名なバークレーっていう先生は、このローマ書8章28節をこのように分かりやすく訳してくれました。神を愛する者たちに、益となるように、万事を混ぜ合わせておられるということを私たちは知っている。万事を混ぜ合わせておられる。ここから今日の説教題をつけさせていただきました。神の処方箋。病院に行きますと、お医者さんは体を調べてから処方箋を書いてくれます。すなわち、それぞれの病状に合わせて処方してくれるわけです。どのような薬がこの病気には合っているかということで処方してくれるわけですが、まあ、最近はこう患者さんも、ね、お医者さんにいろいろ聞くようになりまして、この薬には何が入っているんですかとですね、まあ、聞かないまでも本屋さんに行きますと、医者がくれる本、あの薬っていうですね、本があってです、ね、自分で患者さんがですね、自分でその薬を調べて、どういう薬を飲まされているのかがですね、わかるような、もうそれぐらいですね、患者の方がもっとそれを知ろうという時代のようですが、薬の中にはいろんなものが含まれています。あるものは、それだけで用いると体には毒になるもの、それだけで用いると害を与えるようなですね、ものも薬の中には入っています。しかし、そういったものが適切な分量と、また他の薬品と一緒に用いられるとき、共に働いて、益となるわけです。神様のなさることもその通りだっていうわけです。単独で見ると、それだけで見ると どうしてこんなことがと思われること。しかし、神様は知恵を持って、愛を持って、すべてを調合し、すべてを調和させながら、あなたにとって、私たちにとって、最善を図ってくださる。その一人一人に神様がどんな処方箋を書いておられるのか、神の処方箋はどうなのかと考えると、やっぱりこれ一人一人に違いますね。お医者さんが、患者さんのその病状に合わせて処方箋が違うように、神様のあなたに対するですね、その処方箋は全部違いますけど。でもそれは、それら一つ一つはあなたにとって最善になるようにと処方されているわけです。なぜなら神様は全てを見ておられるお方だからです。残念ながら私たちは全てを見ていません。聖書によれば、第一に、私たちは一部分しか見ていません。有名な愛の章、コリント第一の手紙の13章のところに、第一コリント13章の9節に、というのは、私たちの知っているところは一部分であり、予言することも一部分だからです。私たちは一部分しか見ていません。今っていう時点で、また見えている部分でだけ私たちは物事を見ているわけです。何場面に私たちの見ているところは、この12節を言いますと、第一コリント13章の12節によると、今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔と合わせて見ることになります。鏡にぼんやり映るものを見ています。私たちが見えているものはぼんやりしか見えていない。もう、まあ、今の鏡っていうのは顔と顔と合わせて見るような本当によく見えてほしくないものまで見えてしまう。とてもいい鏡が出てますが。しかし、パウロがこれを書いた時代、今のような鏡はなくてですね、金属とか、またある特別な石をですね、磨いて、それに映る。顔をですね、見てたわけです。姿を見たわけです。ですからそれはぼんやりとしか見えなかったわけです。まち、私たちが今見えているものはぼんやりでしかない。またもう一つ私たちの見ているものは、人間の側からの、ね、ある一面でしかない。刺繍をですね、皆さんもなさるかもしれません。ですね、女性だけじゃなくて男性でもですね、刺繍の大好きな方がいらっしゃいますが、ですね、刺繍の裏側だけ見ているとですね、一体これは何だろうと思うぐらいですね、もう絵になっていないんですね。もう糸がただパパパパ飛び出していて、なんだこれはと思うんです。でも、その裏側を見ると、素敵なですね、そこに、名画が、また時にはですね、自然の美しい姿が描かれているわけです。私たちが見ているのは、この刺繍の裏側なんですね。私たちは他の面がある。時至って私たちは刺繍のもう一方の側、なわち表側を見る時があるでしょう。その時、私たちはそこに何を見るんでしょうか。刺繍の表側には何があるんでしょう。それは今のお証にあったように、キリストの姿。イエス様に似たものとされた姿が、その完成の部分にあるわけです。私たちはその裏側を見て、なんだこれはと思うわけです。一部分しか見ていない、ぼんやりとしか見ていない、一面しか見ていない私たちのこの限界。ですから、私たちが知っていることはほんの一部分だということをぜひ覚えましょう。ほとんどのことは分かっていないんです。またほとんどのことは知らされていない。神様はあなたに知るべきですということは聖書の中で全部知らせてくれました。でも、ある部分について神様、あなた方は知らなくていいですということで、隠している部分がたくさんあるんです。ですから、よく聖書からですね、質問をもらうとき、私は、わかりませんと答えるしかない質問がよくあります。牧師でもわからないものがあるんですか？とんでもない。わからないことだらけですね。もちろん分かっている部分だけでも大きな恵みと確信をいただくんですけど、でも分からない部分がほとんどでしょう。そしてもう一つ、私たちはいつでも、私は間違っているかもしれません。絶対に私は正しいとは言えない。いろんな思い違い、誤解がたくさんあるに違いないと自分で自分について知っているべきです。 それが私たちの状態です。決して私たちは全部のことを完全に分かり得ないっていうことを知っておらねばならないのです。例えば人間同士でも私たちはですね、お互いのことを全部知るっていうことはできません。教会の皆さんと長いことこうお付き合いしてますけど、完全にあなたのことを私は分かったと言い得ないです。それが夫婦であってもそうです。私たちはもう結婚してですね、20年あるんですけど。ですけど、知らない部分だらけです。たくさんのところで誤解しているようです。え、こんなところがあったのですね。私は思わないまでも、家内の方は思っているんじゃないかと思います。ですね。本当にですね、どんなに長くいても人間同士完全には知り得ない。それが人間同士なんですね。いや、もっと言ってしまえば、自分で自分自身のことすら分かっていないんじゃないでしょうか。そんな私たち。そんな私たちが神様のなさることすべてに対して全部分かるはずがないんです。ですから、私たちの日々の歩みの中で、どうしてこんなことを神様はなさるんだろう。どうしてこんな出来事を私の人生に、私の家庭に起こされたんだろう。どうしてこれが益になると言えるんだろう。わからない。そういったことが実に多いんではないでしょうか。全部のことがスパーッとですね、わかるということは本当に珍しいことで、ほとんどがなぜだろう、こんなことは。ですけど、私たちはこの今はわからないっていうことに満足する必要があります。わからないこと。それも自分にとっては益どころか大きな悲しみや損と思えるようなことに出会うとき、私たちの心の中に自然に湧き起こってくる思いは、やっぱり、それを拒否したい。また、時には怒りが湧き上がってきたり、疑いが頭をもたげてきたり、不信仰な思いが心の中に出てきたり、なんとかそれに反抗しようっていう、そういうですね、どうしても受け入れられない思いが心の中に湧いてくる。それを、これは益なんだ。私にとってこれは益なんだと、本当に心から受け入れるには時間がかかるっていうこともぜひ知っておられもなりません。例えば、もしも私が致命的な何か病気を持っていると宣告されたとしましょう。牧師ですから、そういう宣告をされても、はい、感謝して受けます。と、私は言えないと思うんです。家内はその辺でだいぶですね、悩んでるらしくて、もしも私がそういう病気だったら、父ちゃんに言ったら、とてもじゃない、父ちゃんはうろたえるだろうからですね、このすぐに私には言わないんじゃないかなとですね、思うんですけど、確かに天国に対する確信があるし、信仰があるんですけど、痛みに人一倍弱いんです、私は。痛みにとってもですね、もう我慢ができないぐらい、もう耐えられないぐらい痛みに弱いんですね。ですから、まあ、格好悪いですけど、皆さん私がもしも寝されるとき、その痛みのゆえに、もう痛い、なんとかしてくれといくら騒いでいても、それだけを見て、ああ、牧師のくせに不信仰な、もっとあそこで耐えて悠々とですね、ニコッと笑って、感謝ですとですね、言えばいいのに、そんな風に思わないで、口ではそういくら言っても、心の中には深い平安があって、すね、召されていったんだとですね、見てほしいとですね、一生懸命、そういう前に弁解ばっかりしてるんですけど、もしかしたらその時には神様、今わからないけども、素晴らしい平安をいただいてですね、勝利のうちに凱旋するかもわからないんですけど、でもそのような宣告を受けたとしたら、まず私の心の中に起こってくる思いは、うろたえると思います。絶望すると思います。不安になると思います。なんでこんな時期に行かねばならないんだっていう思いで、反抗的になるかもしれません。とっても感情的になって怒りっぽくなるかもしれません。何も手につかない状態に落ち込むかもしれません。いや、きっとそうなるんじゃないか。でも、そういうところを通ること、 そういう状態を通ることは、神様許されるんですね。神様は、私たちがそのような状態を通りながら、その弱さの中で、その落ち込みの中で、力強い御手を伸ばして平安を与え、勝利を与えてくださる。そういったことを抜きに、宣告が来た平安ではなくして、時にうろたえることがあったり、落ち込むことがあったりしながら、でも時間をかけて、最終的には、神様にあって素晴らしい勝利と平安のうちに、それをですね、感謝できると思うんですね。クリスチャンにもそういう過程、プロセスを通ることが許されているっていうことは感謝です。しかし、そのようなところを通らされながら、しかし最終的には、これは一切益なのだと受け入れ感謝できる。私は神様を信じるっていうことは変な言い方ですけれども、一切のことにおいて神様をひいき目に見ることだと考えています。神様をひいき目で見る。親は自分の子供をいつでもひいき目で見ます。この教会にもですね、赤ちゃんを与えられたこのご両親を見てるとですね、本当に微笑んでしまいます。自分がそうだった時のことを忘れてですね、あれほどのことなかったなぁとですね、思うぐらい、全く親バカだなぁと思わされるんです。でも、それは当然なことなんですね。親は子供をひいき目で見るんです。子供を愛しているから。親が自分の子供の自慢をするのを聞くのは、微笑ましいものです。あんまり、目くじらを立てないで、親バカぶりを楽しませてあげればいいし、私たちもそれを見て楽しめばいいわけです。かわいい、かわいい。美人だ、美人だ。ハンサムだ、ハンサムだ。天才だとですね、親がいくら子供のことを言ったとしても、それは、決して他の赤ちゃんと比較してそういう。そしてそれは本当だし、そしてそうでなければ困ります。いや、うちの子はどうしようもない。本当にみっともなくって、お宅の子は綺麗。それじゃ困るわけです。やっぱり親は子供をひいき目で見てもらわないと困るわけです。神様に対して、私たちもひいき目で見ること。時に、私たちの人生の中で、神様にとって不利に思えるようなことが起こってきます。神様がいるんだったらどうしてこんなことが起こるんだろうと思うような神様の不利になるような出来事がしばしば起こってきます。それでも、そのように私たちが見えるそのような時でも、神様は決して間違ってはおられない真実であるとしていくこと。どんなに神様にとって不利に見えることでも、不利なように解釈しないこと、ひいき目で神様を見ること、それが神を信じるっていうことなんですね、実は。ローマ人の手紙の3章の4節っていうところをちょっと開いてみてください。268ページ。ここにこうあります。4節。絶対にそんなことはありません。たとえすべての人を偽り者としても、神は真実な方であるとすべきです。たとえすべての人を偽り者としても、神は真実な方であるとすべきです。パウロはここで、どんな場合でも、神様は不真実だ。神様は偽っているとしてはならない。すべての人は偽り者とする、それは、よい、よい。でも、神様に対してそのようなことは決してあってはならない。そのような良い実例として、パウロはローマ人の手紙の4章のところでアブラハムの例を引いています。ローマ人の手紙の4章18節から。彼は、望み得ない時に望みを抱いて信じました。それは、あなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることとを認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は 不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって、神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそ、それが彼の義とみなされたのです。アブラハムは、望み得ない時に望みを抱いて信じたって言うんです。アブラハムには、あなたの子孫はこのようになるっていう約束がすでに与えられていました。アブラハムとサライに生まれる赤ん坊によって、全世界にその子供たちが増え広がり、全世界がその子孫によって祝福されるっていう約束がまず与えられたんです。ところがその約束がいつまで経っても実現しない、すなわち赤ちゃんが生まれないわけです。そして見えるところはどうなったでしょう。もうおよそ100歳にアブラハムはなってしまいました。アブラハム自身、もう自分の体が死んだも同然であり、また奥さんのサラも、赤ちゃんの産める体ではもう亡くなって、その胎が死んでいるっていうことをよく知っていました。見えるところでは、どんなに常識的に考えても、また科学的に考えても、赤ちゃんは生まれるはずがないんです。でも、生まれるはずがないっていう現実と、すでに与えられている神の約束。アブラハムは、その二つの狭間の中で、もちろん、ローマ人の手紙はある意味で結論しか書いてないんですけど、途中でうろたえましたよね。やっぱりアブラハムも不信仰に陥ったんですね。ああ、生まれないなーっていうんで、自分の奥さんのはしため、そのハガルとの間に赤ちゃんを設けてしまってイシュマエルが生まれたり、また生まれますって言われた時に、ははっとですね、鼻でせせら笑ってですね、それを疑ってしまったり、確かに、彼らもそういう信仰の勝利の前にはプロセスがあったわけです。でも、最終的には、その信仰は弱らないで、不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって、現実が厳しければ厳しいだけ、信仰はますます強くなって、神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じた。神に栄光を期すということは、なじ、私の表現では、神様をエコひいきするということです。現実がどうであっても、神様をそこで疑わない。神様を立てていく。その信仰が義と認められた。これは重要な御言葉です。見通しがつくことを、望み得ることを、望み得ることを信じても、それは信仰じゃないって言うんです。望み得ることを信じても、それは、ただの見通しであって、神様から義と認められる、救いを受ける信仰は、望み得ないことを信じる信仰だって言うんです。望み得ないことを信じる、あり得ないことを信じる信仰だけが、人を救うって言うんです。そしてその信仰が、イエス・キリストは十字架で死んで、三日目によみがえった方ですっていう、その復活の信仰だ、と、ことを言うわけですけど。さあ、神様を信じるっていうことは、そのように見てくると、私はなんと凄まじいことかと思うんです。見るところ、望みうるところは、全く逆のことであっても、神を立てていく、神を取っていく、神をひいき目で見ていくっていうことは、すごいことだなぁと思うんです。17世紀に、スコットランドで活躍したクリスチャンに、サムエル・ラサフォードっていうですね、偉大な神学者ですが、いらっしゃいました。このラサフォードは、その信仰のゆえに、国から、また、人々からですね、本当に生涯、苦しめられ、悩まされ、戦いと苦しみの連続だった人です。彼は、そういう厳しい、苦痛に満ちた試練の真っ只中で、このように言えたのです。金槌と、ヤスリと、炉のゆえに、神を賛美します。金槌と、ヤスリと、炉のゆえに、神を賛美します。この金槌。 とても大工仕事で役に立つ道具です。ですけど、役に立つあの金槌も、釘の立場に立ってみれば、何とも嫌な存在でしょ。もしも、あの釘に感情や知性があって、何かを喋るとすれば、きっと金槌のことをこう言うでしょ。なんと金槌は忌々しい存在でしょう。私に何が悪いことがあって、私の頭を叩くんでしょう。そしてどんどん私を叩き叩き、とうとう私の体が全部見えなくなるまで打ち込んで、私を一箇所に釘付けにしてしまうのです。釘付けってのおかしいですけど。本当にですね、釘にとっては金槌っていうのは本当に嫌な存在です。しかしラザフォードは金槌のゆえに神を賛美します。私たちも金槌のようにですね、こう叩かれる経験というのがあるわけです。またヤスリ、これはサンドペーパーじゃなくてあの金ヤスリって言いますかね。金属の形をこう取るためにですね、こうゴシゴシゴシゴシこう削られるわけです。本当にですね、この金ヤスリの経験、相手の好みの形に合うようにこう削られていく。また炉。何を悪いことをしたからといって、こんなにですね、炉のように、ね、激しい火の中で、怒りの燃える火の中で、私は燃やされねばならないでしょう。そういう経験をすることがあるでしょう。そういった中で、ね、燃えるものはすべて灰になりです、ね、そして自分自身もこう溶けていく、溶かされていく。すべてが燃え尽きるまで、炉の中に火が燃えるわけです。しかし、ラザフォードは、金槌、ヤスリ、炉、それだけを見ていたわけじゃないのです。それだけを見ていると、なんでこんなことかと思うんですが、しかし、金槌を握っておられる主、ヤスリを持っておられる主、炉を厚くして練っておられる主を見たとき、神様は、この金槌を用いて、ヤスリを用いて、炉を用いて、私に益をしていてくださるんだと、その時、彼はその苦しみの中で主を讃え賛美できたのです。私たちも、ラザフォードと共に、金槌と、ヤスリと、炉のゆえに神を賛美しますと言い得るものにさせてもらいたいと思います。それは、すべてのことを働かせて、益としてくださる神を知っているから、その神様を信じているから、その神様を愛しているから、言うることなのです。今日、すべてっていうその言葉の中に込められている、神様の素晴らしい愛の処方箋を覚えて、主を讃えましょう。お祈りします。神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っている。天の父様、何気ないそのすべてという言葉の中に、どれほど大きな、あなたのご配慮、また、励まし、慰めがあるでしょうか。起こり来る一切のことの中に、決して偶然、たまたま間違いで起こることはなくて、すべてのことがあなたの許しの中で、あなたの節意の中であって、時に私たちから見て、それは毒、それは損、それはない方がと思う、そんな言葉も、ことも、あなたの深いご配慮の中にあって、益となるようにと、天様、到底私たちはそれを、心から喜んで受け入れることのできない弱さを持っています。そういったことからは何とか避けたい、逃げたいっていう思いがすぐに来ます。しかしどうぞ、天様、私たちに、さらに信仰を与えてください。アブラハムが、現実はどのように望み得ない状態であったとしても、それによって不信仰に陥らないで、ますます信仰が強くなってと、神様、あなたはそのように、私たちを、日々の歩みの中で、そのような私たちに損と見えることの中で、私たちを練っていてくださること、ありがとうございます。今週の歩みの中で、私たちの思い通りにいかないことが、きっとしばしばあるでしょう。職場で、学校で、家庭で、その置かれたところで、どうしてこんな、 ことが起こるかと思うような出来事に、また人に会うでしょう。でもどうか神様、その時私たちもラザフォードのように、その背後におられる一切を支配し、一切を益とされるあなたをそこに認めることができるように、どうか導いてください。私たちに、それを喜び、それを賛美する、ゆとりをお与えくださるように、どうか助けてください。時に私たちが不信仰に陥り、時に私たちがあなたに恨み事を言うようなことがあっても、神様、どうか私たちを憐れんで、弱い私たちを励ましてくださって、そのところから抜け出させてくださるように、どうぞ導いてください。今、まさにそのような試練の中にある方々が、どうかそこで、すべてを支配されるあなたを見ることができるように、今、悲しみの中にある方が、どうかその背後におられるあなたを見て、あなたのご愛をそこで感じることができるように、疑いの中にある方が、どうぞ神様その中で、主の真実を神様高らかに賛美することができるように、わからなくてもあなたは真実です。わからなくてもそれは益ですと、どうぞそれを受け入れることができる信仰、私たち一人一人にお与えください。とうとうイエス様の名前によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。